それでは今日の言葉に入ってまいりますが、使徒の働きの2章の38節、使徒の働きの2章の38節、 イエス様を信じて罪を許されているならば、神様の子供になっているならば、天国に入る特権がもうすでに与えられているならば、どうしてさらにまた洗礼を受けなかんの？イエス様を信じただけではダメなの？イエス様を信じますと言って信仰の告白をしてしたらそれだけではダメなの？どうしてさらに洗礼を受けなければならないのかということなんですね。で、洗礼というのはですね、洗礼というのは私たちが罪を許していただくために受けなければならないことと同時に、洗礼を通して私たちは世の中から私たちは救われなければならない、うん、私たちは人間というのはイエス様を信じてない全ての人々、イエス様を信じている私たちもいつかってそうだけども、この世に捉えられているんですね。で、悪魔によって罪によって私たちの人生は縛られている。同時に、アダム・エヴァのアダムの罪の結果としてこの世は滅びるものとなり、この世に属するものとして私たちは生まれたんです。ですから私たちはイエス様を信じて神様を信じます、そして神様は私を、その救ってくださいと言ったら、神様私はあなたを救いましたよ、あなたは神の子供ですよ、いつでも天国にあなたが入ることができますよ、天国の祝福はあなたのものですよと言ってくださったんですけども、私たち自身は救われているけども、私たち自身はまだ世に属しているんです。世に属している。そして世は罪を犯して、世は罪に捕らえられて、そして世はサタンの支配の中にあって、世の中が滅びるときに私たちも、世に属している私たちも、ね、神様の裁きの中に入ることがあり得るんですね。ですから洗礼を受けるということは私たちが、ね、完全に救われる、ね、私たちの霊魂は神様の前で救われていますけれども、私たちの肉体はこの世にまだ属していて、私たちはこの世の中であって苦しみや困難やいろんなものの取り組みになっている。だから私たちが洗礼を受けることによって世から私たちは救われなければ、悪魔の働きから解放され神様の祝福の中にいていても、洗礼を受けることによって完全に世の中から私は、ね、出てきて神様の側の祝福の側に立っていることをはっきりと洗礼を通して確実なものとして しなければならないんですね。それが洗礼の意味なんです。例えば、次の御言葉ですが、ヨハネの15章の19節です。イエス様の自身はこう言いましたね。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を生きるのです。だから、イエス様がおっしゃったことはですね、世の中から救われなさい。世の支配から解放されてきなさい。世の中の呪いの中に、滅びの中から、早くそこから出てきて救われなさいというのが、イエス様がおっしゃった内容なんです。次に、ガラティアの一章の4節を見ますと、キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神である父である方の御心に寄ったのです。ですから、イエス様が、ね、十字架に疲れた頃ね、イエス様が十字架で死なれたのは、この世から私たちを救い出すために十字架で死なれたんですよと言っているんですね。もちろんイエス様の十字架は私たちの罪のために死なれたことであり、私たちが世にある罪から、また悪魔の持っている罪の支配から、そしてさらにこの世から私たちを、この見る世の中から私たちを救い出すためにイエス・キリストは十字架に死んだ。だから信仰告白することと洗礼をするということは、これは一緒のことであり、今日一体のことであり、これはですね、二つのことがあって初めて完成された救いを手に入れることができるんですね。例えば、世の中に対して神様はどう言っていらっしゃるかと言いますと、第一コリントの11章の23節、32節を見ますと、しかし私たちが裁かれるのは主によって正しくなられるためであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることもないためです。だからイエス様の十字架を信じて、イエス様を信じますという信仰告白をすることと洗礼を受けることによって、世から私たちは完全に、 ね、そこから出てくることができるために世の中から出て、世から完全に解放されなければならないためですと書いてあるんですね。ガラティアの4章の4節には聖徒のない人たち、世を愛することは神に敵することであることは分からないですか、世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としている。だから世から私たちは救われる。世から救われるためにどうしたらいいのか、それはですね、はっきりと世の中の人たちが見ての前で神様の前で神様は認めてくださっているけども、洗礼を受けるときに世に属するサタンが取れるんです。そして世の中にいる人々は、要するにこの世の中は、この世、知られた世、この見る世の中、世はですね、私たちの洗礼をする姿を見て、あ、彼は確かにイエス・キリストを信じてこの世のものでなくなったなと、そのことを認識することができるんですよね。初めて洗礼をすることによって、洗礼を通してその世から救われるという、世から救われるという救いを完成させることができると聖書は私たちに聞いているんですね。さらにこの最後の、ヤコブの4章の8節、この最後の2章の8節に、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい、その人の内緒の言い伝えによるもので、この世に属する良心の教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。もしあなた方がキリストと共に死んでこの世の良心の教えから離れたらどうしてまだこの世の生き方をしているあの世に生きているのですかと書いてあります。でここにね、キリストと共に死んでと書いてありますね。これは十字架の死を私たちは洗礼を通して体験。洗礼は次の御言葉を読みますと、ですね、そうですね、ちょっと頭の言葉ですね、後で出てきますが、ローマ書の6章の6節の中に、洗礼は、ね、罪、世に対して死に、罪に対して死んで、あなた方が肉の命に死ぬことが宣言の意味でちょっと聖書の中に、ロマ書の読書の中に書いてあるんです、
ね、
ですから私たちは宣言を受けることによって今キリストと死ぬ、キリストと共に死んで、この世の幼稚な世の中の試合の中から私たちは抜け出すことができている、抜け出さなければならないというふうに言って、このポルトリの中ではそのように教えている。そしてさらにエペソ6章の12節の中に、この際の2章の8節、この際の2章の8節、で次に、エペソの6章の12節、まあ、なかったね。エペソの6章の12節の中には、この世の君は諸々の悪しき霊とサタンの座がある、この世の君はサタンだと書いてある。ですからサタンの支配されている世の中が、世がですね、私たちが宣伝を受けたときに、世は、人々は、あ、彼はサタンの支配の中にいない、罪の中にいない、今は神様の祝福の中に生まれ変わったということを認めるんです。同時に、サタンも見て、あ、もうこれ以上彼に手を出すことはできない。すなわち、心で信じて救いを得て、そしてさらに、洗礼を受けて完全に世の中から決別して、彼は新しい神の世界に今日生まれ変わった、罪に死んで、罪の命に死んで、サタンの支配の中に死んで、そして新しい命を持って、そして神の世界に生まれ変わったことを悪魔が、そしてサタンが、この世が、この世の人々がみんなそれを見て、それを認めるんですね。だから私たちクリスチャンというのは自分の信仰の告白によって救われている、そしてさらにその救いを完璧なものとするために、私の体を持って水の中に入って、そしてサタンに対して、世の中に対して、この世界の全ての人々に対して、私はイエス・キリストを信じて今日新しく生まれ変わりました、もう私はあなた方と一緒の世界に住んでいません、罪の世界に私は、罪の世界の中に私は生きていませんということをはっきり宣告する、告白することによって、人々に対して自分の信仰の救いを完成させるように洗礼を受ける。これが洗礼の私たちにしてくださる一つの出来事なんですね。そして、それが証拠に一つですね、こういうような話がありますよね。例えばですね、 ユダヤ教ではバプテスマをした人を、まあ、迫害します。もちろんそうですね、ユダヤ教の人たちがキリスト教は敵だって言いますので、キリスト教の人たちを迫害しますね。でそれはですね、迫害をするんですけども、あなた、ユダヤ人でありながらユダヤ教から改宗してキリスト教に行ったんですね。で、まあ、ユダヤの宗教も、ユダヤの会を礼拝しないで、それはいいですけども、いいですけども、ですけども、もしあなたがバプテスマを受けるならば、ユダヤの私たちに属さない人だから、向こうにいてください。ユダヤの共同社会の中にいてる人がね、ね、イエス・キリストを信じたときはまだ許される。共同社会の中で生きることができる。ユダヤ人であっても、クリスチャンであっても、ユダヤ人のクリスチャンであっても、ユダヤ人の共同社会の中で生きることができるんです。でもこの人が、このユダヤ人がですね、クリスチャンのユダヤ人がですね、私、全然出ますと言った瞬間に、あなたは私たちの世界から出ていくんですね。私たちの世界とは全く違う世界に行くんですね。そうです、私はクリスチャンとかして、洗礼を受けてユダヤ社会に生きてますですよ。ユダヤの社会の中にあなた方の世の、ユダヤの社会から私はキリストの社会に出ていくんですよと言った瞬間に彼らを追い出してしまう。で、さらにですね、ヒンズー教という宗教があります。ヒンズー教では、バプテスマをした人を追放するんです。イエス様を信じているだけでは、まだヒンズー教から、社会から追い出されない。ヒンズー教の人でも、クリスチャンならば、イエス様を信じてクリスチャンであるということを、告白している人は、ヒンズー社会から追い出されない。でも、バプテスマを受けた瞬間に、不思議なことですと追い出される。で、だから、聖書に書いてあるね、バプテスマを受けて、私はこの世、この世界、あなた方の世界とは違う世界に、神の世界に私は今日から属しますということを言った瞬間に、ヒンズー教の社会でも追い出されるし。同じことにですね、同じように、イスラム教の世界でもそうですね、バプテスマを受けたら完全に、イスラム教ではその人を殺しなさいという戒律みたいなものがあるみたいですね。とにかくですね、とにかく、イエス様を信じている私たちは、イエス様を信じてますと言って救いを手にしている、神様の前に罪許された、プラスもう一つは、バプテスマを受けて、人々に対して私はクリスチャンです。だから、この世の考え方や、この世の生き方をしません。神様に敵対して、サタンの座のあるこの世界を、真実に私は、この世界から私は、この従いませんということを、はっきり表明することが前提です。だから、初めて宣伝受けたらですね、今までの社会の人たちから、所属している人たちから、ちょっと違った目で見られまして、あなた、クリスチャンになったんですね。日本は国境国なのに、なぜクリスチャンになったんですか。そして、宣伝受けるんですか。宣伝受けたら、私たちと違いますね。で、世の中の習慣に私は従いませんと、はっきり言うてるものだから、世の中から、ある意味では、ちょっと、差別的といいますか、試練として見られてしまうんですね。でも、その宣伝受けることによって、神様の世界に生きることになるんです。神様は、今まで私たちはこの世の守りの中にあったんだけども、それはある意味から、サタンの守りの中に、罪と悪の守りの中に私たちはいたんですけども、それから外れて、今度は神様の守りの中に私たちは、それから自由になる。だから、神様はですね、私たちに申し上げるのは、イエス・キリストを信じて救われている、それは感謝なことだけども、もう一つ知らない。今までの生き方を完全に、シャットアウトして、自分の言ったことを全く変えて、神様に従うことを人々に宣言しなさい。そして、世に宣言しなさい。私はクリスチャンになりましたよ。心もそうだけども、体も全部、神様の支配の中に私は生まれ変わりましたよというふうに、宣言を通して人々に宣言しなさい。世に宣言しなさい。そして、世にある悪魔にそのことを宣言しなさい。そうしたらですね、神はもっともっと私たちを守り、私たちを導き、祝福して、そして私たちの全ての生業をですね、責任を持って私たちを導いてください。ただ、先生というのはですね、そういう意味で、 世から悪魔の支配から完璧に自分の人生を切り替える、自分の人生をやり替える、今の時代と全く違う人生をスタートする、こういうふうな意味が洗礼の中にあるんですね。そして先生はですね、洗礼はもう一つどういうふうな意味があるかと言いますと、今度はロマ書の6章の3節まで言います。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死にあったるバプテスマを受けたのではありませんか。もう一つ、コロサイの2章の12節、あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らせされたのです。大事なために洗礼の意味を持っている意味は、洗礼を通してあなたは罪に対して世に死んで、もう一つ、もう一つはですね、キリストと共に新しく蘇ったとなります。キリストと共に蘇った、つまり私たちは洗礼を通してキリストと共に蘇るということは、洗礼をする前の私と洗礼した私とは違うんです。洗礼をする前の私はアダムの子孫であり、罪を持って罪の中に閉じ込められて、そしてこの世の死と呪いの支配の中に私は閉じ込められた奴隷としての生活、奴隷としての私だ。ところが洗礼によって私に進化、古い私は死んでしまって、死の中に、つまり水の中に、死の中にそれを葬り去ってしまって、そして代わりに神様が新しい命を私のうちに与えてください。この新しい命というのは聖書によりますと、キリストの命、神の命だと言うんですね。キリストの命というのはどういう命かと言いますと、生まれた人間として生まれたけども、イエス様、キリストの命は、イエス様は一つも罪を犯すことはなかった。罪を犯す、ね、弱さもありませんでした。罪がやってきても罪を治めることができるすごい力を持っています。そしてイエス様が神様に、父なる神様に祈ることは、全部父なる神様はその全てを引き受けてくださいました。父なる神様とイエス様はいつも一つでした。父なる神様の思いとイエス様の思いはいつも一つでした。だから私たちは苦戦を受けて、洗礼から生まれ変わった私たちは、キリストの命を持って私たちは新しい人生をスタートしたんですね。だから洗礼の前の私と洗礼した後の私は全く違う。洗礼する前の私がそのまま引き継いで、私クリスチャンとしての私を引き継いでるんじゃないですね。洗礼する前の私は完全に水の中に置いといて、そして死の中に葬り去って、完全に私は洗礼によって死にました、死んだ私という私の中に神様が新しいキリストの命を与えて、私は新しくクリスチャンとして生まれ変わって神聖してスタートしていくんですね。だからクリスチャンになる前とクリスチャンになってからの人というのは、神様の目から見たら全く違う人なんです。黒い人が白い人に見えますけど、罪ある人が罪の全く犯したことのない、罪を犯すことのない素晴らしい人に生まれ変わっている。でも人間の目から見たらですね、同じ人じゃないか、水の中に入って上がったら同じ人じゃないか、それしか見えないんだけども、神様の目から見たら本質的に私たちは新しく作り変えられる、
ね。
そして一つ問題があるのは、前の私の記憶は残っています。前の私の嫌な記憶も楽しい出来事も記憶も残ってますよね。だから今度自分の記憶の中にある過去の嫌な出来事を神様によって癒していただくために、これを神様に委ねていかなければならない。以前の私だったら嫌なことが思い出されたら、もう嫌なところでまた同じ過去に吹き戻されて、また落ち込んでしまうね。で 前の私だったら嫌なことがあったらもうその時の感情が起こってしまうね。嫌な出来事のその出来事の中でもうものすごい心が痛んで悲しんでしまうね。ところがクリスチャンになった私たちは同じ記憶があるんだけども、その記憶の悪い記憶に支配されない力を持っている。以前の私は嫌な出来事に支配され、過去の罪に支配され、罪の結果としての嫌な思いを因果応報というか、その処罰を受けなければならない、そういうふうな私だった。それはこちら側に行った時に、過去の出来事があるけど因果応報はイエス様の十字架によって処理された。私の過去の罪は全部イエス様によって十字架によって全部それは許されている。あ、そうだ、私は罪に怯えることはないんだ。過去の嫌な出来事で不安になることはないんだ。そうだ、イエス・キリストの十字架によって私の古いものは全部そこで処理されている、再生産されているから、あ、私は大丈夫なんだと、イエス様の十字架を振り返った時に、その記憶そのものをスーッとイエス様は十字架のものに、つまり死の中に、十字架の死の中に葬り去ってください。
アーメン。
ただ私たちクリスチャンがしなければならないのは、ね、自分の記憶の中がある過去の忌まわしい出来事をイエス様の十字架に持っていて、ああイエス様取り除いてください、思い出さないくらいに私の心からその嫌な記憶を取り除いてください、嫌な思いをしないように私の記憶からその記憶を取り除いて、その記憶に振り回されないように私を清めてくださいと言ったら、イエス様が十字架の恵みを通してそれを一つ一つ一つ一つ委ねた分だけ一つ一つ信仰を持って感謝した分だけ一つ一つ取り除かれている。だからクリスチャンの人生というのは嫌な過去の出来事を一つずつ清算していく、一つ一つ十字架によって解決していただける人生がクリスチャンの人生。それは根本的に私たちの人生の土台がキリストの命によって土台されているから
、ね、
アダムの命の罪の命の中にいくら頑張ってもね、でその命が私たちを過去の嫌な出来事を引きずり込んでいくんです。でもクリスチャンだったらそれが全部取り除く、つまり十字架によって、あ、いや洗礼によって過去の私の記憶、私の命が洗礼によって死んで葬り去られて、解決されて、そして洗礼の後に私はキリストの命によって新しく生まれ変わったというのが洗礼の持っているもう一つの大きな意味ですね。
まあね、
この最後の手紙の最後に、キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によってキリストと共に蘇らせた、
まあね、
だからここでこう書いたように、キリストが十字架で死んで、そして読みに下って神がそのキリストを蘇らせてくださったということを信じるときに、つまり十字架の死と復活を信じる信仰によってあなた方もキリストと共に新しく生まれ変わることができる。だから多くの人はですね、十字架見たら、ああイエス様十字架で死んだね、人類の罪のために私の罪のために十字架で死んで罪も清算したんで、それで終わってしまう。死んで蘇ったって言葉で死んでなければ、蘇って私たちも蘇ったんだ、キリストによって私も洗礼によって新しく蘇ったんだ、私は新しい命を持って新しい人生を自分の信仰の努力によって切り開いていくんだ、過去の記憶を清算しながら新しい自分の性格、自分の人生を、自分の命を創造的に作り上げて前進して歩んでいくんだというところまで、私たちクリスチャンはですね、そのように受け止めなければならない。
すまない。
最後に第2コリントの3章を読みます。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、罪と鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるんです。ですから私たちクリスチャンは栄光の姿に変えられないんだよ。 ね、ちょっとこの間まではクリスチャンになったけども、過去の出来事にイライライライラすることがちょっとあった。でもその次の瞬間にはそれから解決されて成長していかない。最後にですね、私の、体験もそうですけども、時々話をするんですけども、皆さんもそうだし、私もそうだけども、いろんな人生の挫折感というのがありますでしょう。嫌な出来事もあるでしょう。失敗した出来事もあるでしょう。取り返すことができないような失敗を過去にして、イライライライラして、私なんかね、生きなかったらよかった、死んだ、生まれなかったらよかったと考えることもあるでしょう。ね、私も考えることありますよね。そこそこまで行き詰まるとね、もう私の生まれた日を呪われようと思って、聖書に書いてあるんですね。私の日で生まれた日を呪われようとか書いてある。そういうの考えてしまう時もあるしね。私生まれなかったら別にね、この問題もなかったし、この問題もなかった、あの問題もなし、こんなに悩むこともなかったから、と思うこともあるんですね。で、私にとってはクリスチャンになってしばらくしてからの、出来事は、クリスチャンになる前から、夢をたくさん見て、夢の中で、自分が学校の中で、一年、落第した、出来事が夢に出てくる。で、クリスチャンになったら、私生まれなかったはずなのに、クリスチャンになってからもね、夢の中で、学校の一年をしてしまったという、悲願で書いて、パッと起きることがあったね。あったよね。で、その時にね、何回かした時に、神様が祈りました。私生まれなかったでしょ。なんでこの嫌な夢がね、やってきてね、なんでこんな嫌な夢をね、もう7年も8年も10年も近く昔のことなのに、なんでこうやってくるんだろう。私の記憶も私の人生もイエス様が新しく作り変えてくださると聖書に書いてあるじゃないですか。洗礼受けたらあなたは新しい人になった、神聖したって書いてあるから、ね、なんで神聖した私がなんでこんなことで未だに悩まなかったんですかということで、神様が言うわけね。で、もし私がイエス様を信じて新しく帰れるというのはこれを取り除いてくださいって祈りました。後で分かったことは、あなたの記憶、嫌な挫折感をここに持っていったかと言われた。信じてます、信じてます、生まれ変わった生まれ変わったと言うけれども、はっきりと私は自分の嫌なこの出来事も神様十字架の上で取り除いてください、取り除かれたと信じます、あなたに委ねますと祈ったかって言われたね。そしたら祈ったんですね。イエス様が死んだらもうね、自動的に私の人生の何十年間の人生の嫌なことは全部意味に変わったというふうに、もう簡単に考えて、もう考えなくていいのかなと思ってます。でも、神様はそのことをおっしゃって、私はこれを祈りました。確かに神様の十字架の前にこれを委ねます。私はこの嫌な出来事を、嫌な出来事を、自分の過去の嫌な出来事を自分がしっかり抱いている、嫌な挫折感を、ね、自分で愛しているということを知らされて、それを神様あなたの前に委ねます。で、その日に祈ってもうですね、今で、27、28、25歳の時ぐらいにそれをやりましたから、3年間も一切見ない。それで記憶の中には、学校の中で落第したことの記憶はあるんだけども、それは私にとって何にもね、嫌な記憶だ。ただの記憶であって、その記憶は別に話したとしても、また落ち込むことがない、ただの記憶しか残っていない。だから、私たちクリスチャンというのは、そういうふうにして、一つの自分の記憶の中にある自分の嫌な出来事をイエス様に委ねて、そして委ねてそれから解放されていくことができる毎日を過ごして、ここに書いてあるまた聖なるものが次に来る。聖なるものだったけども、また過去の嫌な記憶戻ってきました、違う記憶戻ってきました。そうか、神様はこの記憶を思い出させてくださったのは、この記憶のためにもイエス・キリストは十字架で死んだんだから、十字架に委ねなさいと思い出させてくださっているんだ。意識した罪は 十字架を信じたときに許されました。でも忘れていた無意識の罪、ね、思い出したくないというか記憶の心の隅っこに押し合ってたその嫌な記憶も神様を思い出されてくださって、これを十字架に委ねなさい、これもあなたは許されている、これも癒されなければなりません。あなたの人生に 100% の心の平安を持った祝福された人生を送るためには、あなたの過去の全ての罪を、思い出した罪を十字架のもとに持っていって清算をしなさいと神様は私たちに命じていらっしゃ
る。ね、
だからクリスチャンというのはですね、ね、イエス様が死んでクリスチャンの後になんでこんなことを思い出すんだろう、嫌なことを思い出してしまった、これも癒されたはずなのになんでこんなことを思い出したんだろうと思う時がある。それはですね、神様があなたをもっと解放したいんだ、もっとあなたの人生をね、心の隅の心のね、隠れたこういう心の中にある汚れたものも全部清算したいと神が願っていらっしゃって、そのことを思い出させてくれた。
まあね、
私たちはそれを思い出したらですね、感謝しなきゃ、いや、まあ、私は何と罪を犯したのか、それを思い出しました。無意識のうちに人を傷つけていたことを私は今一度初めて知りました。じゃあこれを神様、これもイエス様十字架で許してくださいと、イエス様の十字架のもとに持っていて癒される。これがですね、私たちは御霊なる主の働きによって、ね、水の洗礼を受けました、救われました。今度は御霊による聖霊による洗礼を私たちは受けます。水のバプテスマも御霊によってバプテスマを授けるイエス様によって、私たちは日々聖なるものから聖なるものとして、さらに新しく、さらに新しく、さらに祝福されて、さらに新しいものとして、私たちはクリスチャンを作り変えられなければならない。
そうね。
いえ、神様はイエス・キリストを通して私たちに期待をしていらっしゃいます。イエス様のように、イエス様のように御丈の、イエス様の御丈に成長するように私たちに期待をしていらっしゃいます。私たちはこの地上の人生で完璧に 100% 合わない、完璧に生まれ変わることができないかもしれないけども、神様はイエス様の姿に、イエス様の姿に御丈に到達できるようなものに日々成長することを神様は願っていらっしゃいます。そしてそれをすることができるのは、キリストの命が私たちを支えている。私たちの、ね、感情的な魂が、でもそのキリストの命がそれを助けてくれる。強くなることを助けてくれる。クリスチャンになる前の私は、私の感情を下からですね、サタンの悪の力がですね、こう引きずり下ろして、そうだそうだ、そうだそうだ、もっと怒れ、もっと怒れ、もっとイライラして、もっと人生に悲観して、自分は重ねて生きようと言って、サタンの力というか、アダムの罪の命が、それを、ね、まず弁護して、もっと燃え上がる。で、クリスチャンになったら、キリストの命があって、ね、イライラしてる、まあ、キリストの命がそうしたらダメよ、ね、それはもう解決してるから、それを神様に委ねて、早く解放されなさいねと言って、ね、心を沈める。キリストの命は私たちの話を信じて、広く私たちを作り上げる。だから、クリスチャンになって宣伝することは、二つのことを大事にする。一つは、罪を許していただき、そして、古い命を信じて、新しいキリストの命によって生まれ変わる。宣伝を受けることによって、世から完全に、世の呪いから私たちが完全に自分の人生を移し替えている。それが洗礼の大事。第二の意味はキリストの命によって新しく私たちは生まれ変わる素晴らしいチャンスを神様がくださった。清くなろうと思えばどんどん清くなる。優しい人になろうと思えばキリストの命にどんどん優しくなれる。これがキリストの命によって私たちが生まれ変わった、クリスチャンに与えられた、それは神様からの祝福です。
アーメン。
今日洗礼を受けられますけれども、素晴らしい世界に生まれ変わることができるので、本当に感謝しております。天において大きな喜びがあるというふうに言われていますね。以上の内容で終わります。
終わります。
愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美いたします。イエス様があなたを信じて私たちはクリスチャンになりました。これは天においても地上においても多くの 神の天使たちが喜ぶような素晴らしい出来事です。どうぞ私たちが神の子供として生まれ変わることによって、私たちが祝福される中で選ぶこの地にある全ての呪いが解き放たれること、そして救いに入る素晴らしい恵みが与えられることであるので、神様あなたは非常に喜んでいらっしゃることを感謝します。どうぞ洗礼の洗礼を受けて、素晴らしい祝福の人生をスタートできるように、2人の姉妹たちを祝福し、また私たちも通りに祝福を与えてくださるようにお願いいたします。
アーメン。
イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。